愛媛大学研究室からこんにちは。
一つには子どもの体力向上ですね。今子どもたちの体が少し体力低下で危機的な状況にあると言われています。やっぱり夢中になって遊んだりとか楽しむ中で子どもの体力の向上をどう高めていくのか、そういうところに一つは意識を持っています。もう一つが教育は人なりと言われるように、いい先生を育てることが教育を変えていくとても大切なところだと思うんですね。いい先生を育てるために今一生懸命いろんな研究を取り組んでおります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部保健体育体育科教育の日野勝弘准教授にご出演いただき、子どもたちの体力向上について伺います。
最近の子どもの体力低下っていうのはよく聞く言葉なんですけれども、どうなんでしょうか実際には。
はい、昭和60年頃がピークだったんですけれども、はい、そこから年々下降してまして、かなりこう体力低下したということは言われております。ただですね、はい、近年その体力低下っていうのがいろんな問題で指摘されましたので、さまざまな取り組みが行われるようになりまして、少し低下傾向から上昇傾向に転じてきたというふうにも言われています。
これはやはりその子どもたちの環境などが関係していると思われますか。
そうですね、はい、もう今なかなか外で遊べないですよね、もういろんな問題があって、はい、あるいは公園自体もボール使っちゃいけないとかですね、遊具も危ないものは撤去していくみたいなことで、なかなか生活の中で遊ぶ場が少なくなったと、あるいは今塾とかですね、
遊ぶ時間もないのかな、
時間もないし、はい、空間もないし、はい、また仲間がなかなか作れないっていうのもあったりもしますね。
その中でこの愛媛県というのは特別に見えるところはありますでしょうか。
はい、文部科学省でも体力運動能力調査等をしてるんですけれども、はい、その結果から見ると小学校の方はですね、はい、全国平均よりも少しぐらいなんですけど、中学校は全国平均をちょっと下回ってますね。
いいところもありますよねきっと。
はい、実は言うと持久走についてはですね、小学校も中学校も全国平均よりも高い傾向があるんですね。
だって最近愛媛頑張ってますものね。
そうですね、はい、新居浜東中学校が
中学駅伝などは
全国大会で優勝しましたからね。
そうだ、すごい。松山大学の駅伝部の皆さんも頑張ってますし。
そうですね、
走ることに関しては愛媛のガールズたちは
もちろんガールズもそうですけど、今皆さん愛媛マラソンで頑張ってますからね。
子どもたちの体力向上させるためにはどういったことが考えられますか。
一つには、はい、やっぱり量は必要だと思うんですね。やっぱり運動する機会を保障していくというところです。でもう一個は、ただこう繰り返し繰り返し運動するとか一つのことばっかりするんではなくてですね、いろんな運動をしていったりとか、また運動する動機づけですよね、はい、やっぱり面白くてとか楽しんでとか夢中になってっていう、そういう結果として体力が高くなるというような、まあ、環境を作ったりとか、はい、プログラムを作ったりとか、そういう指導をしたりとか、そういうことが必要になってくるんじゃないかなと思いますね。特に運動が苦手とか、はい、運動習慣ない子どもたちにとってみると、運動そのものがもうすでに一つの壁になってしまっていることもあるかも分かりませんので、気軽に取り組めるとか、こう初めてやるとかですね、そういうのを取り組んだりとか、少しでいいので、はい、スモールステップをしながらちょっとずつクリアしていきながら、そのできた喜びとか伸びた達成感とかを感じながらやっていくと、また次やってみようという形になっていくんじゃないかなと思うんですね。体育の授業が全ての子どもたちが経験する場でもあるんですよね、はい、まあ、そこで苦手意識を持ってしまうともうずっと苦手、嫌だなってしまいますので、はい、まあ、そこではみんなにできる面白さ、あるいは分かる楽しさ、ね、あるいは友達と一緒に関わっていく楽しさみたいなのをですね、はい、経験させてあげたいなと思いますね。
となるとそのより良い体育の授業ってどういうものなんだろうっていうのを先生お考えになってると思うんですけれども、いかがでしょうか。
基本的には楽しい体育っていうのがいいと思うんですけども、はい、楽しさっていうのはこう私たちの方からこう提供するものではなくて子どもたちが感じることだと思うんですね、はい、私たちが提供するのは何かができるようになるとか、何かが分かるとか、はい、友達と関わるっていう具体的な内容が必要だと思うんですね。今できる楽しさとか分かる楽しさとか、あるいは関わる楽しさと、そういうものを提供して子どもたちが結果として運動楽しいと思ってもらえるようにする、はい、そういうところが大切じゃないかなと思いますね。
本当にこう体育の先生に褒められただけでも嬉しかったりしますものね もう私も逆上がりが初めてできた時は本当に嬉しかったですけれども、
そういう嬉しかったやったできたっていう、こう経験っていうのは決して運動だけじゃなくて他のどこにもつながっていくと思うんですね。そういう経験が日常の中でやっぱり自分は頑張ればできるんだとか、あれ周りから認めてもらってるんだとかですね、そういうふうなまさに心を育てていくところにつながっていくんじゃないかなと思います。
また今の時代ですので、いろいろな方法があるようなんですが、ICT を活用した体育授業、この ICT というものはどういったものなんですか？
はい、インフォメーションコミュニケーションテクノロジーの略なんですけども、はい、まあ、教育機器を使ってですね、より効果的な指導をしていこうという形で今少し導入が始まっているところですね、はい、教室ではよく行われているんですけど、まだ体育の授業ではなかなか活用が進んでないんですけれども、はい、例えばいいモデルを、いい見本を見るっていうのはやっぱりその見本を持つとやってみたいとか思いますよね、はい、でそういう映像を使っていい動きを見てみるという目的とですね、うん、あと自分の姿ですね、百聞は一見にしかずって言われますけど、はい、人から言われるよりもやっぱりその映像で自分がどうなってるのかって言うと、はい、とってもよく分かりますよね。あと運動って早いんですよ動きが、
はい、
なのでスローで見る、ね、ゆっくり見るっていうそういう良さがあるんじゃないかなと思うんですね。ただ一方でこう準備とかですね、
はい、
その機器を操作するとか、逆にその機器を操作することで運動する時間が減ってしまうとかですね、うん、そういう課題もありますので、まあ、そういったところを解決しながら、まあ、より効果的にですね、活用していければいいんじゃないかなと思ってます。
そしてもちろんそれを教えてくださる先生、教員の育成というのにも力を入れてらっしゃると思うんですけれども。
そうですね、先ほどの ICT っていうのも、はい、あくまでも道具なんですね、最終的にはそれを扱う先生、人が大切だと思うんですね、はい、また先ほど言ったようにこう褒めてくれるとか、はい、こう励ましてくれるとかっていうですね、うん、まさに心に訴えかけるそういう指導が大切になってくると思うんですね。
でその先生方というと、体育の先生も教育実習などがあったりしますが、愛媛大学では教育学部でその2年生の時にふるさと実習というのを設けているそうですけれども、これはその教育実習に行く前段階、前段階で行うものなんですか？
はい、2年生にですね、はい、愛媛大学ではふるさと実習っていうのを位置づけております。これは授業実習とはなくてですね、こうふるさと、自分の出身校に行ってですね、今まではこう子どもの立場から先生っていう姿を見てたと思うんですけども、はい、実は先生っていうのは子どもが来る前、
はい、
あるいは子どもが帰ってからもいろんな仕事をしてますので、身近に先生の、まあ、職業としての姿を、うん、本当に一緒になって観察しながら先生っていう職業を学んでいこうということで取り入れた実習ですね。
2年生の時も、そして3年生は教育実習に行くということなんですけれども、それだけこう子どもたちと触れ合う機会が多くなりますし、まあ、子どもたちにとっては先生とも違う、でも自分たちよりもずっと先輩の若いお兄さんお姉さんがやってくるということで、ちょっとこう興奮したような気持ちも覚えてるんですけれども、やはり先生とは違う感覚で授業を受けることができますよね。
そうですね、子どもたちにとってみても本当にお兄さんお姉さんがいるという存在にもなりますし、はい、また実習生にとっても半分は先生として、はい、半分は子どもと近い立場としてですね、関わりながらまさに教育の現場に入っていくというところですね。大学自体には子どもがいませんので、はい、それを学ぶっていうのはやっぱりそういう現場に行くっていうことだと思うんですね。また理論で学んだことを実践に生かす、また実践で経験したことを大学に変えて理論としても、まあ、この理論と実践の応換っていうふうに言ってるんですけども、まあ、それを繰り返すことによって先生としての指導力を高めているというところであります。
昔のご自分の子どもの頃と今の子どもたちと、何かこう普段の生活の中でその遊びやスポーツ運動に接する機会っていうのは変化してきてるなってお感じですか？
基本的に子ども自体は私は変わってないと思うんですね、はい、運動の面白さに触れれば一生懸命遊びますし、一生懸命運動します。ただ周りの環境に誘惑が多くなったっていう状況なので、
はい、
だから面白いプログラムとか面白い内容を提供していけば、子どもたちやっぱり夢中になると思うんですね、うん、そういう夢中にさせるかどうかっていうところが重要じゃないかなと思うんですね。
お話にもありましたけど、なかなかこう危ない、例えば遊具がなくなっていったり、遊びもちょっとこう制限されてきたりなんていうこともあるのかなと思ったり、私なんかは本当にこう、ブロック塀の上歩いてみたりなんていうこともしてたんですけど、だんだん機会も減ってきたんでしょうかね。
昔はですね、 日常生活自体にあまり安定してない不安定なところが多かったと思うんですね、はい、ブロック塀の上とかあの田んぼの、あの中で野球をしたりとかですね、はい、もう下が不安定でしたね、
はいは
い、ということは体が一生懸命安定するようにですねあの機能してたと思うんですね、今はもう怪我しないように安全なところで運動しなさいってなってますから、うんうん、逆に体はあんまり機能しなくても安全が保たれているという形になってですね、そういうまあ日常生活の中で実はいろんな経験をしてたんじゃないかなと思うんですね。そこが大きく違ったところかも分かりません。その知らないうちにっていうのが大切だと思うんですよ、子供たちは何かを着たよとしているわけじゃなくて遊びたい夢中で何かしたいっていう、うん、その経験の結果としてそういうものが身につくようにそういう環境をどう作るのかっていうのは重要だと思うんですね。あとはもう子供たちに任せれば自由に遊んだりとか運動したりすると思うんですね、はい、その本質は変わってないと思いますので、まあ、そういう環境をどう周りが作ってあげるか大切だと思います。
そして日野先生は現在は特別支援学校の体育授業の改善も行っていらっしゃるそうで障害者スポーツの振興にもこれからは力を入れていきたいということですね、はい、
あのちょうどスポーツ基本法が制定されまして、はい、まあ、全ての国民という中には、まあ、障害者ももちろん入っているんですよね。で障害者の人たちにもあのスポーツを楽しんでほしいと思いますし、またあのキャリア教育、
はい、
障害者がこう学校出た後に、まあ、就労に就いた時にですねどちらかというと体力勝負の、職業も少なくないんですよね。それでやっぱしっかり体力を身につけてまさにこう豊かな生活を送るために、うん、その後のこともあの見据えてですねやっぱり子どもたちに体力をしっかりつけてですねあの楽しい生活を送ってほしいなと思います。
大切にしてらっしゃる言葉が愛これいろんなことに通じる言葉だそうですけれど、
実は言うと私の大学の恩師が、はい、あの教育は愛だという形でですね、あのもう日常的に愛という言葉を語ってたんですね、はい、あの外部から来る電話もはい愛の〇〇ですって言いながらですね、
はい、
そういう先生のもとであのいろいろ学んできましたのでそれも縁があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、それで愛媛に戻ってくることができたんですよね。
愛がありますよ。
今はだから愛大にいるんですよ。
素晴らしい、
まあ、愛大では私自身は、まあ、愛のある教師を育てようとうちで頑張ってます、は
い、もう愛もその愛のある教員もそうですしいろんな言葉に愛というものが入ってきますよね、
はい、あの私自身が言ってるのは愛情豊かで、うん、アイデア豊富で挨拶ができる、
はい
ね、挨拶の漢字も愛を察すると書いてですね、やっぱり挨拶っていうのは人の気持ちを察するんだということで、はい、まあ、そういうことができる先生を育てたいなというふうに思っております。
そして授業の中でも愛の溢れる笑顔、
愛媛県が今愛顔笑顔ですからね、テーマが、体育の授業もそういう笑顔あふれる体育授業ですね、いろんなところで展開できたらなと思います。
体育というものは今でも子どもたち人気の教科ではあるんですよね。
そうですね、もう子どもたちにとっては必ず上位に人気のある教科で入ってくるますね、は
い、ただあの大切な教科ですかというアンケートにはちょっとそこからは落ちてしまうという。
そうですね、どうしてもあの受験教科とか中国教科って言われたりもしますので、はい、でもあの生きる力にとってみると体育っていうのはとても大切な教科だと思うんですね。改めてそういう教科としての大切さ価値を、まあ、広めていきながらいい授業いい体育の授業をいろんなところで展開できるようにしたいなと思っております。いやスポーツをする人だけじゃなくてもう見る人もされる人もそういう笑顔あふれるいろんなスポーツ場面が出てくるといいなと思います。
まもなく2月5日は愛媛マラソンが行われますけれども、この時も走る人だけじゃなくてみんなで作り上げる愛媛マラソンという形にしていきたいですよね、
はい、それがあのスポーツが持っている力だと思うんですね。あのなでしこが優勝した時に国中が沸きましたよね、
はい、
やっぱりスポーツが国を元気にするあるいはスポーツが愛媛県を元気にするですね、うん、そういう力を持っていると思いますので一緒になってそういう皆さんで盛り上げていきたいなと思います。
2週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の八尋秀則教授にお話を伺います。お楽しみに。